先週、私たちが教会としてどのぐらいキリストにあって祝福されたことについて考えました。3節から14節までエペソ人への手紙1章にある詩の前半を読んで、天の神様が今も教会で栄光されていることが分かりました。その詩の後半に続きながら、教会の素晴らしさについて考え続けたいと思います。なぜなら、教会は本当に天の神様の栄光の器だったら、私たちの考え方を影響するからです。例えば、私たちが伝道するとき、ただアイデアを分かち合っているだけではありません。私たちは教会にある合意項を分かち合っています。また、教会の一致は、ただ聖書の命令だけではなく、その一致は栄光の表し方ですね。今日、合栄光が見つけられますように将来を見つめたいと思います。私たちの教会としての将来を見つめたいと思います。なぜなら、今日のテーマは教会のための計画に見つけられた御栄光だからです。しかし、将来を約束を待つことは大変ではないでしょうか。ちょっとバラバラになっちゃったが、しょうがないです。例えば、教会で夏休みを待つことは大変です。しかし、カレンダーを見れば約束を覚えますね。7月何日にその夏休みが来るはずです。もう少しだけ待ったらいいじゃない。病院で待っているとき、持っているチケットは1500番、それを持っても1009番だったら待たなければなりません。つまらないかもしれませんが、画面を見たらいつかその番号が来るはずです。明日、大切な手紙をもらうことを一緒に想像したいと思います。その手紙はトヨタの家族の弁護士に書かれた手紙です。皆さんは分かりませんでしたが、トヨタの家族の親戚になりました。ある日、トヨタの会社のすべてのお金が皆さんのお金になりますね。そのような受け継ぎです。そうなったら、私たちはもうすでにそのお金のために計画を立てるかもしれません。また、一日が大変だったら、その手紙を持っていたら、素晴らしい約束された遺産を覚えるでしょう。この聖書箇所に私たちのキリストにある受け継ぎは指摘されています。11節に、私たちは御国を受け継ぐものと呼ばれています。18節に、パウロが生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかが受け取られるように祈っています。私たちは素晴らしい受け継ぎを待ってますね。ある日、天国が地球と一緒になります。自然界は完全なものになります。噛む虫はいなくなります。毒ある植物も、怪我をさせる石もなくなります。今朝、クリスチャンだったら、その完全に された地球に住みます。その時、愛している天の神様と対面で歩きます。夜はなくなります。なぜなら、天の神様ご自身が怒りになるからです。天に召された兄弟姉妹は、その日に再び会います。その人と世界中のさまざまなクリスチャンと一緒に、毎日天の神様をいつまでも褒めたたえます。イエス様の十字架での御業に表された私たちのための愛を覚えながら毎日褒めたたえます。私たちのクリスチャンとしての将来は素晴らしいですが、時々それは忘れやすいと思います。教会は小さくて成長してない時、私たちの素晴らしい将来は忘れやすいと思います。個人的に苦しんで希望が遠くなりそうな時、私たちの将来は忘れやすいと思います。罪を犯して許しをいただいても、他人に傷つけられた時にも、私たちの将来は忘れやすいと思います。教会として励まされますように、私たちはどのように私たちの素晴らしい受け継ぎを覚えるでしょうか。今朝の聖書箇所に励まされますように、3つの方向から見ることを進められていると思います。それはここに書いてあります。すみません、今日のスライドはちょっとバラバラになったら、もう許してください。あれがあったかどうか分かりませんが、ここまでは大丈夫だそうです。はい、今日の3つのポイントはその通りですね。一番目に、聖霊の働きに目を向けることです。二番目に、祈りに目を向けることです。三番目に、復活に目を向けることですね。最初に、私たちの素晴らしい受け継ぎが覚えられますように、御霊の働きに目を向けるべきです。今朝、クリスチャンであるなら、私たちはいつ聖霊をいただいたでしょうか。13節に書いてあるように、私たちは福音を聞きましたね。私たちが天の神様に対して反乱していることを聞きました。その結果、裁きを受けるはずだと分かりました。しかし、イエス様が十字架で私たちの身代わりにその裁きの罰を受け取ってくださったことも聞きました。そのすべてを聞いて私たちは何をしたでしょうか。信じました。それが真実だと認め、イエス様、あなた様の救いが必要です。許してくださいと祈って、許されて、イエス様を主として従い始めました。そして、13節に書いてあるように、その時、聖霊をいただきました。それは静かで気づかずにいただいたか、泣きながらいただいたか、奇跡を見ながらいただいたかと聞いたら人によって違うかもしれませんが、信じたとき聖霊をいただきました。今日の聖書箇所で聖霊はどのように呼ばれたでしょうか。13節に勝因と書いてありますね。14節に受け継ぎの保証があります。勝因と保証はどんなものでしょうか。誰のものかと証明されているものですね。教会としてどこかでしょうか。ここですね。はい、 教会として印鑑を持っています。見えないかもしれませんが、花巻恵みキリスト教会が入っているものです。その印鑑を持って押したら、教会のものだと証明できます。教会のストーブが壊れたら、壊れてないです。今使ってないです。心配しないでください。が、そうなったら、保証書を持って、直してくれと願いますね。教会として、この印も使ってますね。州法に入っている印ですね。これを見たら、それは教会のものだと分かりますね。皆さんは誰のものでしょうか？この世のものですか？次の完全にされた世界のものですか？私たちはクリスチャンであるなら、天の神様の近づいている受け継ぎのために勝因されたものです。しかし、今日の中心的な質問は、どのようにそう覚えられるかという質問です。答えは、聖霊がその勝因なので、聖霊の働きを探すことによって覚えることです。私たちは教会の中で一致を見れば、聖霊の働きを見て受け継ぎを覚えますね。教会以外にこのように高齢者と若者が一緒になることは社会のどこにあるでしょうか？教会以外にこのようにアメリカ人とカナダ人と日本人とイギリス人と韓国人が一緒になることは社会のどこにあるでしょうか？このようなお互いの愛と祈りと関心がどこにあるでしょうか？私たちが分かち合っている愛はこの世に合ってない愛です。天から下った愛だからです。私たちがクリスチャンとしてその愛を見たら、自分の行き先に思い出されますね。私たちがこの教会でワーシップグループメンバーと社会者が御霊の実で成長することを見ると、それは聖霊の働きではないでしょうか？友達と親戚が少しでも信じるのに近づくと、それは聖霊の働きではないでしょうか？私たちの中で働いている力はこの世のものではないと覚えて、私たちの素晴らしい受け継ぎを覚えますね。そして私たちが自分の素晴らしい将来を覚えて喜びます。教会には喜びと感謝すべきことがいっぱいありますね。今日の2番目のポイントは、祈りに目を向ければクリスチャンとしての素晴らしい受け継ぎが覚えられることです。皆さんは時々鏡がめんどくさいと思っているでしょうか？もちろん男としてできるだけ鏡を使っていませんが、この季節夜に庭を片付けているなら、虫に噛まれています。特に首を噛まれると鏡を使わなければなりません。そのところが見えないので、無比をつけるときは鏡が必要でしょう。皆さんは鏡を使うことの難しさが分かると思います。それは右に動いたら不思議なんですが、相手は反対の方に 動きますね。逆になるので、正しい場所まで動くことはなかなか難しいでしょう。逆に考えなければなりません。ある点でパウロがここで言っているのは、クリスチャンのための動きは逆のことだと思います。なぜなら説明してさせていただきます。16節からエペソ人のための祈りについて話し始めます。16節。その祈りの内容を一緒に読みたいと思います。はい、お願いします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示を、御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召により与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか知ることができますように。はい、ありがとうございます。パウロが祈っていることは、今週の聖書箇所の中心的な受け継ぎのことですね。その受け継ぎが深く受け取れますように、私たちの中で何かが開かれるように祈ってますね。その想像できないほど深い受け継ぎが受け取れるように祈ってますね。私たちが福音を分かち合えるように、その時覚えて今の恐怖が捨てられますように祈る感じがありますね。私たちがそこに本物の宝物が待って、今持っているお金を自由にあげられますように祈っている感じがありますね。私たちのその時の新しくされた体をいただくことを覚えて、今の定期的な体の苦しみが軽くなるように祈っている感じがありますね。パウロはエペソ人の心が変わるように何をしていたでしょうか。祈ったでしょう。この点で鏡の話のようだと思います。ちょっと長い説明になりましたが、鏡のような話だと思います。鏡を持って右に動いたら、手は不思議に左に動きます。私たちがパウロのようにもっと頭を下げて祈ったら、関心と望みはもっと上に向きます。私たちの視線が私たちの素晴らしい受け継ぎに向けられるように祈っているでしょうか。兄弟姉妹も自分も苦しんで罪に落ちているなら、素晴らしい将来に目を向けられるように祈っているでしょうか。私たちの心が近づいている再臨に捉えられたら、私たちの人生はどのように変換されるでしょうか。クリスチャンとしての受け継ぎを覚えながら祈りましょう。今日最後に教会の将来にある栄光を思い出せられたいなら、福音に目を向けるべきです。パウロは私たちを御霊の働きに指しています。祈りを指しています。最後にここで私たちが次の世界の素晴らしい力を歴史の一番大切な出来事で見えます。復活を振り返ると、 その力が見えますね。パウロはクリスチャンのみんなのために働いて受け継ぎを高らかにする力を知りたいかと聞いていると思います。その力は20節に書いてあるように、3日間葬られてイエス様を復活した力です。イエス様は何回も弟子たちに自分が殺され葬られ復活され栄光されると約束しましたが、彼らが分からなくて殺された時絶望しましたね。しかし天の神様は約束を守っておられる神様です。3日目にイエス様の敵はお祝いしたかもしれませんが、天の神様のご計画は違いました。イエス様が御力によって死に立ちました。立って墓を出て生き返りました。世界中にこのようなことがあるでしょうか。外で死んだカエルを駐車場に見つけて皆さんにあげたらいただけないかもしれませんが、そうやったら生き返させてくれませんか。違います。皆さんの曾祖母と話したくてできないでしょう。生き返させてくれないからです。残念ながら死は死です。人間として何もできません。ですが天の神様はただ人間だけではありません。道からだったら何もできます。ご覧ください。天の神様の力はそれほど止められませんでした。イエス様を復活されてから栄光されました。今もイエス様が20節に書いてあるように天の神様の右の座についています。21節に書いてあるように王様になりました。すべての歴史上の王様を合わせるとイエス様の栄光に近づけないでしょう。王様の王様です。イエス様の権威が万物を治める権威です。イエス様が万物のすべてをの一番栄光がある場所まで上がられました。また22節にイエス様が教会のために復活され栄光されました。皆さんご覧になりましたか。教会のために復活され栄光されました。イエス様が教会のために十字架から王様の王様まで栄光されました。一日中それを考えて励まされることができると思いますが、今日その中の一つの良い面について一緒に考えたいと思います。それは天の神様がご自分の栄光できる力を私たちに見せることが大好きだということです。歴史中にそうしてくださいました。前のメッセージの話のことなんですが、スサでイスラエルの皆をジェノサイドから救われるように誰を選んだでしょうか。どうぞお願いします。エステルでしょう。それもちょっと簡単なんです。頑張ってください。はい、大洪水に救われてから世界のみんなのお父さんになれるように誰を選んだでしょうか。周りの人々にいじめられたノアを選んだでしょう。イスラエルの一番偉い王様になれるように誰を選んだでしょうか。 一番小さな兄弟ダビデを選んだでしょう。天の神様が拒否されて 弱そうなものを栄光することが大好きです。そしてイエス様は私たちが許されますように十字架の苦しみを受け取ってくださったとき、同じように拒否されて、いじめられて弱そうな人になったことにびっくりすべきではありません。天の神様はいつも弱そうなものを栄光することによってご自分の力を表しているからです。天の神様がエステルをあげたなら、私たちもあげてくださいますね。ノアもダビデもあげたなら、私たちもあげてくださいますね。道からが死に放棄されたイエス様を天国の栄光まであげたなら、私たちも天の神様と隣になるようにあげてくださいます。私たちはどのように自分の受け継ぎに集中できるかと聞けば、イエス様を復活された道からが私たちの受け継ぎを高らかにする力だと覚えることです。クリスチャンとして私たちのイエス様にある将来は素晴らしいでしょう。私たちが本当に自分の受け継ぎを受け取ったなら、今日の人生にある試練は軽くなりますね。ですが、どのようにその将来にあるものを集中し続けるでしょうか。御霊の働きに目を向けるべきです。祈りに目を向けるべきです。復活に目を向けるべきです。そうできれば、この世の終わりに、キリストにある約束のために行けます。ということを祈ります。天のお父様、あなた様を褒めたたえます。許してください。私たちは何回も、この世のために生きているなと気づきました。これから私たちの素晴らしい将来が、あなた様のが約束された素晴らしいことが覚えられますように助けてください。感謝してお祈りします。